アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオちっこアークよりお届けしております。皆さんこんにちは、浅田わたるです。本日は10月の23日の木曜日、でございます。皆様いかがお過ごしでございましょうか。雨ですね、今日はね、夜からね、雨降ってますけどもね、木曜日ということですね。特にね、今いろいろ喋って木曜日っていうのをつなげようかなと思ったんですけど、何にも思いつかなかったんで、そのままもうさらっといきたいと思いますね。ちょっと鼻声で、私この時期いつもちょっとね、なんていうんですかね、風邪なのか鼻炎なのかよくわかんないですけどね、ぐすぐす言わしてますわ。まあね、本当にこう暑いんだか寒いんだかわからんような毎日続いてますしね。昼間はこう長袖ねのシャツ1枚で出ていて、ちょっと暑いぐらいやなと思ったとしたら、夜が急にまた寒くなってきたりとかしてね、もうほんま大変ですね。服を選ぶのもサバイバルですね、もうほんまに。まあまあまあまあ、何やかんやでごちゃごちゃ喋ってますけども。本日、はですね、木曜日ということで、まず一つは、9月、10月、11月と、ボイスコラムですね、アーティストによる、ボイスコラムを担当していただいているのは、音を中心に様々なパフォーマンスを繰り広げるアーティスト、小田寛一郎さん。この小田寛一郎さんが、ご担当していただいているコラム、をですね、まず聞いていただきたいと思いますけども、アートに、興味のない人とアートについて話してみようという、タイトルの、もう本当にそのタイトルのまんまのことをですね、されている、コラムのコーナーなんですけども、今回はですね、ごめんなさいね、今ふわはは言いましたね、今ね、今回はですね、小田寛一郎さんご実家の九州の方に、ちょっと行かれたそうでして、その際に昔のご友人の方、この方は、どうも公務員をされていると、役所勤めなんですかね、働かれている方で、まあ、特に美術館とか行かないと、まあ、行っても博物館ぐらいで全然、そんなに興味がないとでいう話をね、まずはちょっとね、いろいろと進めていってもらうわけなんですけどね、だいたい24分ぐらいの、放送を撮ったらしいです、あの録音をね。そのうち今回前半ということで10分ぐらいの内容を、お届けしたいと思いますね。本当にこう役所にお勤めになられてて、ちょっと途中でお子さんとかも出てきてね、あの奥さんの声とかも流れてくるんですけど、本当にごく、なんていうんですかね、日常的な、一般的なですね、幸せな家庭を築かれている方の、一そういう個人のですね、アートって何なんやろうっていう話をですね、率直な意見が聞けます。覚悟して誰にか誰が何の覚悟するのか分かんないですけどね、聞いていただけたらと思います。はい、それではどうぞ聞いてください。
皆様お世話になっております、小田です。今日はアートに興味のない人とアートについて話してみようの7回目をお送りします。先日田舎に家業の手伝いをしに帰っていたんですが、その時に小学校から高校まで一緒だった友達と、アートについて話してみました。で、全部で24分ぐらいあるので、また前後編に分けてお送りします。ではどうぞ。
はい、こんばんは。
おい、ふざけんな。もう押したよ、録音しといよ。じゃ、名前を。
名前、ケイスケです。
なんで2人撮った。
いいよ、
普通です。ケイスケ、はい。仕事は
何？仕事は公務員です。
何だったっけ？
役場です。
役場の何だっけ？税務課？
今税務課です。
あれ、最初から税務課だったっけ？
違う、最初窓口やね。それから税務課。
またどっか動くと。
動くやろ、ね、
多分ぐるぐる動いて、徐々にラスを描いて上に行くとよ。
いや、上に行くかどうか分からんけど。
市長や。
いや、市長やったらやめば。
あれ？あ、違うと、なんか選挙に出らんばけんか。
一般人だけ。
ややこしいね。いっぺん出てまた入ってくるってことじゃ。
そうそう。 だけど落ちたら終わりやね。
戻られんや。
うん。
今戻られんこともないか。
もうブータローやね。落ちたらブータローやね。
なんかうどん屋で終わったぞこの前。ちっちゃ
い。あ、そうね。
なんか父ちゃんなんか話をしちゃった。
マジで。
うん。なんかよくわからんけど。うん、なんか探し分社の人？
あ、そうそうそう。もともとね。
あ、なんかその話をしちゃった。なんか一回なんかどっかで会ったことあるらしか。昔。
そうね。
うん。
取材をか。
なんやろね、ようわからんね。うん。おい、アートの話ですよ。
いきなり、飛んだね。結構飛ったね。
なんか、あんなもん見に行かん？美術館とか。
あー、なんか、行くよ。年2回ぐらい。
年2回？
なんか、蚊の旅行とかで。蚊の、なんか、
役場の
旅行とかで、絶対そういうなんか、
はい、あ、文化
資料館とかそういう美術系
いかんと、
ね、いかんも
組み込まれとった
組み込まれとあの細工の中に組み込まれと
え、あ、どこ行った、
え、
蚊の旅行ってどこに行
くの、え、九州
福岡とか
熊本、ああ熊本とかこの前別府やった、
別府温泉以外に行くと、じゃあそういうとこに
行くその時なんかね、うん、大分県立、うん、
美術館、
いや美術館だったね、博物館だな、
美術館、
なんか大相撲店内だった、しかもあの
何
館で大相撲飲み屋やった、
何の展示されて
たの、なんか
大分歴史、
大分にものすごいね、
あ、っていうか歴史乗った、
横綱乗ったらしい、そいつの
ありがち、
そいつの犯罪とか、
大相撲じゃなかったね、その人の展示だ、
いやでもなんか織田信長のなんか、
うん、
なんか行事を してるなんか屏風とか飾ってって、国宝じゃないけどなんか
織田信長が、
織田信長が結構好きだったらしいよ、ポルトガル人、うん、ポルトガル人となんかね、うん、取り組みさせて
あらか
マジマジ、
え、ポルトガル人と大相撲、その
そうそう大相撲、大相撲
あの歴史場、
そうそう
取り組みさせて、
うん、
ガダイ無茶ぶりじゃない急にあやろ、ポルトガル人もいたらさ、
うん、
急にさ、おいってちょっとい
や、本気を入れ
て土俵でさ、って言われたよガワイツラかガワイツラか、普通に洋服着とっとけさ、
うん、そうね、
普通に脱げてやろとかな、
うん、
脱げてやろ、マスク閉めろとやろとガバラか、やばい、むちゃくちゃ大相撲で、
うん、美術館とかなんかね、
大体博物館とか、
うん、
そういう、そうやね、
うん、
資料的な、
うん、絵的なあれは何も全然見に行かんね、
あ、そう、純粋な作品というよりもなんかあれか、
うん、あとなんか
組み込まれると、うん、そういう資料系、
うん、あとなんか、うん、要はなんか福岡行けばなんかいろいろあるやん、
ああいうね、
展示の、うん、そのとたまに見たりするけどさ、
おお、
いつかでもエヴァ展になるとさ、
エヴァンゲリオン、どこで、
エヴァーとなんか、あとなんか、うん、どこやったかな、イムズじゃねえや、イムズやったかな、イムズのなんか、
なんかあれ
っ
すよね、
なんか、
うん、
あれだよ、
なんか、あれやろ、
人形とかいっぱい飾っちゃった、
フィギュア
の、フィギュア
なんか、おもしかと、
いやー、たまやろね、エヴァマニアにはたまらんて、
たまらん、フィギュア映像とかいろいろ？
映像はなかったね。
フィギュアのみ？
フィギュアとね、なんかセル画中かなんか原画的な
やつ。ああ、はいはいはいはい。
うん。まあそれ結構ウォーターがおったよ。
おった。いっぱいおった。
うん。
おい、そうちゃんの見よらんぞ。1歳。
一歳。
やっぱ息子は母ちゃんに似るね。なんとなく。おい、
おい、
ほらね、エヴァ展、エヴァ展、なんかそれがいいんだかと、
全然触れんね、
全然なんかね、ああそっか、県立美術館とかも、まあ、あれやな、別に、
そもそもアートって何ですか、
わかんないですよ、わかんないから聞こうと思って、
いやいや、
なんやろ。
なんやろね、人生ですかね、
おい んで、
ね、全て
職人的なもんだよ、職人的な。
そうそうそう、極めです、極め。
ずっとそれだけ吸ったの。
そうそうそう、そう
そうもあるよ
ね。ただの自己満足でしょあれ。
ああ、でもいや、ま、いや、まずそれはあるよ。
いや、別に
最初に
自分が満足すらいいっていうことでしょ。
多分でも自分は満足したせいにさ、多分他の人も満足せんかもしれない。
いやそれどうなの、結局自分の趣味の趣味っていうかを他人が勝手に、あ、なんかいいなって思うだけで。
ああ、それはでもあるな。
結局自己満足でしょ皆さん。
そう
で、他人が評価してるのが結局
たまたまね、他人が評価してたっていうね。
そうそうそう。
ああって言うとも、ああ、でもそれはあるぜ、うん、
全て自己満足。
そう、あ、そうちゃん来た。
あ、解き放たれた。
解き放たれた。
車が特にいい子あ
った。でもいい、帰る帰る帰る
帰る帰る
おい、そうちゃん。
おいおいおい、わしの息子です
おい、アートって何だと思いますか、そうちゃんは。あ、
ごめん、
無関心やん
将来ビッグになるかも
なるかな。おー、あの、俺だ、僕だ。大丈夫か。
あ、全然大丈夫。
扉は開けろ、扉は自分で届かんか。
ほらほらほらほらほらほらほら、よしよしよしよし。
あら、泣きそうや。
よしよしよし、
待
って、待って、待って、よしよし
よし、よしよしよし、
よしよしよし、よしよしよし、よしよしよ
し。危ない危ない、痛いぞ。
バイバイ
バイバイ。おい、でも確かに自己満足やろ。
そんなにまた、
いやいや、自己満足やろって言うとに違うよっては言えんね。
ね、
うん、
いや別に他人満足させたわけじゃないでしょやってる人。
そうそうそう、
ね、
違う。だってでも確かにさ、なあ、
それをより多くの人が共感できれば、なんかすごいアートっぽく、
そうそう、
なんかなるけど、
まあ、共感できれ、まあ、あわよくば共感できればいいなっていうくらいじゃない。
アークオーディオ、
はい、関西イベント情報のコーナーでございます。はい、今週、ご紹介しますのは、本当に今週末ですけども、10月の25の土曜日、そして26日の日曜日、の、土日ですね、開催される、カラフル街アートのご紹介させていただきたいと思います。まずこれが1点ですね。このカラフル街アートはですね、私どもこのスタジオチッコアークのですね、で行われている月例トークサロン、アークトークコンピレーションっていう長ったらしい名前のトークイベントやってますけども、その8月の時に、このカラフル街アートの実行委員の方に、梅山さんという方に来ていただきまして、いろいろカラフル街アートの話をお聞き、聞かせていただきました。その配信はもうバッチリとアークオーディオ上がってますんで、カラフル街アート自体気になるって方はですね、一回それ聞いていただければかなり詳しいことわかると思うんですけども、いよいよ今年の年に一回のね、このカラフル街アート、がですね、10月の25の土曜日、26の日曜日の、午前11時から午後、17時まで、開催されます。戦災を免れ、市内にぽっかり空いたタイムスリップゾーン、ね、本当にここは不思議なとこですね。もう大都会、オフィス街、ビルばっかりの中にですね、そのビルに囲まれて、やや視線をですね、この高いとこばっかりじゃなくて低いとこ落としてみるとね、非常にね、古くからあのいい感じのですね、に残っているね、長屋の街が広がっていると、そしてそこでは本当新旧ね、ともどものね、古くから住んでる人も、もちろん生活営んでますし、新しくその長屋の魅力に取りつかれてですね、新しくカフェを始めたりギャラリーを始めたりされている方との地域交流も、含めて街がすごく面白くなっていると、そういったタイムスリップゾーンにですね、アートで巻き込まれる2日間お楽しみくださいということで、現在でも昔ながらの街並みが残されているカラフル界隈の長屋、石畳の路地など街のさまざまなスペースにて、公募によるアーティスト作品を展示するイベントでございます。アートを楽しんでいただけるだけでなく、カラフル界隈の風情のある街並みを散策して楽しんでいただけるイベント ントです。ここですね、街の楽しさとアートの楽しさ両方、いいバランスよくこう伝わってくるという、イベントになっております。毎年2日間の開催で、多数過去約1万人の来場者があり、年々大きなイベントへと成長しておりますということで、このカラフル街アートの取り組み、ね、本当に、ぜひぜひ年に1回なのでね、興味ある方はね、遊びに行っていただきたいと思います。これは、まあ、詳しくはですね、アコーディオンのね、って今だいぶ困りましたけどもね、別に大して困ってるわけじゃないんですけども、カラフル街アート開催エリアの方のですね、地図等をアコーディオンのサイトからリンクを貼っておきますので、そこをエリアをまず見ていただいてですね、どういう内容かということ等はカラフル街アートの実行委員会に問い合わせいただければと思います。メールフォームもございますし、担当の有馬さんという方の、電話番号が、ホームページにも載ってます。一応問い合わせ先としてお伝えしておきます。080-3792-8610 080-3792-8610、カラフル街アート、ご担当者は有馬さんでございます。ということでですね、このカラフルっていう街どこやねんって話を一応簡単に言っときますと、地下鉄長堀鶴見緑地線の、抹茶町駅の3番出口を出た、ところからもうそのあたりからカラフル街アートの雰囲気が漂っております。私も行ったことありますけどもね。で、地下鉄長堀鶴見緑地線足りませんの、もしくは谷町6丁目駅の1番から4番出口どこで出ていただいてもですね、このカラフル街アート開催エリアに引っかかります。かなり広範な地域で、エリアでですね、いろんな街の中で作品が置かれているので、本当に迷路のように、いろいろ街を探索してみてですね、触れていっていただければとなと思っております。はい、じゃあ10月25、26日はぜひカラフル街アートへご参加くださいということで、ね、10月25日はですね、まあこれ5時までじゃないですかね、終わった後にね、私たちのチックワークで6時からね、夜食計画という、ゲストを呼んで食に関するトークイベントもやってますんでね、ぜひそっちも来ていただきたいところでございますけどもね、まああんまり自分たちのこと宣伝ばっかりしても仕方ないんで、次に参りたいと思います。それではその次ですね、神戸の情報ですけども、11月の1日の土曜日から24日の日曜日の、月曜日の振り替え休日の日までですね、神戸は新海地、神戸アートビレッジセンターにて、アートイニシアチブプロジェクトエクシビジョンアズメディア、ごめんなさい切るとこ間違えました、アートイニシアチブプロジェクトエクシビジョンアズメディア2008、というちょっと長い名前ですけどもね、一言で言うと展覧会です。一言で言うと展覧会です。またガッて今割れましたけども、ローカスという名前の展覧会ですね。ローカス、5人の作家が紡ぎ出す奇跡、ということでですね、これ簡単に説明しますと、神戸アートビレッジセンター、かなり、ね、もう96年からやってますけどね、ここ開館してもう12年ほどですかね、非常に美術のみならず映画から、演劇から、舞台関係もいろいろやっている複合的な、アートの文化アートの施設でございますけども、この神戸アートビレッジセンター、では開館の1996年から10年間若手芸術家育成企画として神戸アートアニュアルを開催してきました。その実績をもとに2007年よりそのセカンドステージとして去年ですねからエキシビジョンアズメディア、メディアとしての展覧会を始動させました。本展では慣れ親しんだ展覧会のメディア性について再考し、企画立案から実施までのプロセスを重視しながら、ここが重要です。単にね、作家さんが、展示をするだけじゃなくてね、企画立案から実施までのね、プロセスに全て関わるというところがポイントですね。そしてアーティストとアートセンターが共同して新たな展覧会の形を創造します。今回の作品作家はこの神戸アートアニュアルに参加していた、木戸純子さん、そして国谷隆さん、そして栗田咲子さん、田中秀和さん、三宅沙織さんの5名です。彼らは度重なるミーティングの中でローカスという言葉を紡ぎ出しました。そうなんですよね、この言葉自体をね、タイトル自体を作家さんたちが決めるって言ってるんですよね。これここがまあこの展覧会の、ね、特徴的なところだと思いますけども、ローカスとは、場所や力の中心という意味を持ち、とりわけ数字学の中では、奇跡、括弧任意の条件を満たす点が集まってできる図形、あるいは集合を意味します。括弧として、した表現の軸を持ちながらも自由に動き回る任意の点である彼らが一つの奇跡として展覧会を紡ぎ出します。どうぞ楽しみください。これ奇跡っていうのはミラクルの方じゃないですね。この後っていう意味の方、ミラクルの奇跡もあれか、後っち書くんか、要は軌道 の木に、あとですね、あの要はその軌跡を描くっていう方の軌跡ですね。難しいですね、音声っていうのはね、これ漢字のニュアンスが伝わらないですからね、まあまあどんどんいきたいと思いますけども、11月1日から24日の月曜日の振り替え休日、入場無料で12時から8時まで、最終日は5時までで、火曜日のみ休館ってところ気をつけていただきたいんですけども、これ展覧会のやってる最中にめちゃめちゃいろんな企画たくさんやってるんですね。例えばあの1日のそのオープニングの日とかは、早速ですね、この田中秀和さん、作家さんね、参加作家さんによるライブペインティングイベントがあったりとかですね、11月3日には、東京関東の方から、様々なね、学芸員の方とかを招いての、トークイベントがあったりとか、いろんなことが行われてますのでね、全部ちょっと説明してたらね、それだけで30分くらいかかってしまいそうな気がするので、ぜひね、リンクアコーディオからリンクをたどってローカスのサイトを見ていただいただきたいと思いますけども、この神戸アートビレッジセンター新開地にあります、の1階歌舞伎、神戸アートビレッジセンターギャラリーワンルーム、で行われます、もしくは他のイベント等も、いろんな歌舞伎のねシアターとかスタジオの方を使って行われてますんで、ぜひこの展覧会に興味ある方はですね、一度問い合わせて、詳しい情報をお知りになりたい方は、問い合わせるなりサイトなり、を見ていただけたらと思います、神戸アートビレッジセンターは、神戸市の兵庫区新開地にございます。電話番号は 078-512-5500 078-512-5500 です、どうぞ、行ってみてくださいという感じでですね、今回は、大阪は10月25、26日のカラホリ町アート、そして、神戸は11月の1日から24日、までの、アートイニシアチブプロジェクトエクスビジョンアズメディア2008ローカス5人の作家が紡ぎ出す、奇跡という展覧会の、2点とも展覧会ですね、全く個室の異なる展覧会でございますけども、共に、ね、いろんな、ね、角度でね、こういう美術に触れる機会があるっていうのはいいことですね、いいことでございますよね。いや、いいことですよね、これは本当にね、いろんな形があって面白いなと思います、ということで、何回いいことですねって言ったんでしょうね、僕ね、いいことですね、いやほんまに、あ、ちょっと何回言ってんやろうね、という感じで、どんどん、ね、ご紹介していきたいと思います、ということで、本日10月23日の木曜日、関西アート情報ポッドキャストアークオーディオはこの辺で終わらせていただきたいと思います、来週30日の木曜日は、さらにオーディオ作品のコーナーも参ってまいります、アップルストア心斎橋で行われたこの番組の、キャンペーンライブにて、演奏してくださったペックユーさんのですね、ライブ音源の方を聞いていただく予定でございますのでお楽しみにしてください、それではお送りしましたのは浅田渡でした。またお会いしましょう。